新約聖書ユダの手紙をお開きください。今日私たちはこの最後の25節のところをご一緒に学んでまいります。ドイツ改革派教会の中で最も優れた賛美歌作者と呼ばれていたヨアヒム・ネアンダー、彼は詩編103編の御言葉を要約してある賛美歌を書きました。その賛美歌は9番です。力の主を褒めたたえ祭れ、我が心よ今しも目覚めて、たてごと書き鳴らしつつ皆を褒め祭れ。栄の主を褒めたたえ祭れ、世をこぞりてかしこみあがめよ、光見ます我が主を永遠に褒め祭れ。神様を褒めたたえ続けていく、神様に賛美を礼拝を下げ続けていく、これ私たちに与えられた大きな特権です。こんなふうに言うことができます。被造物はその創造主なる神を褒めたたえる。まさにそのために私たちは作られ、そのために生かされているとも言えるわけです。だから自然界はこの神の素晴らしさをたたえ続け、その素晴らしさを明かし続けています。あの詩編の19編の一節のところに、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせると記されています。つまりこの御言葉を私たちに教えるのは、神がお作りになったこの天は、その創造をなされた神の素晴らしさを世に明かしているというわけです。天空に散りばめられた数々の星、太陽、月、惑星、これらに見るその美しさ、またそこに存在する不思議さは、それらをお作りになった神の美しさを、その知恵を明かしするものです。旧約聖書の中にアモス書というのがあります。ちょうど今から約2700年以上前に活躍をしている預言者の一人ですが、そのアモスが非常に興味深いことを私たちに教えてくれます。アモス書の5章の8節のところにこんなふうに書かれています。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んでそれを地の表に注ぐ方、その名は主。まずアモスは私たちに教えてくれるわけです。神と言われるお方、創造主なるお方は星座を作られたって、星を作られたって、スバル座やオリオン座という名前が出てきます。ヨブ記の9章の中には、牡牛座であったりオリオン座であったりスバル座と、南の天の部屋を設けたことですから、まずアモスはこういった星を、星座を作りになったという、それが神だということを明らかにします。また同時にこの御言葉は、この神は季節を作られたお方であると、そのことも教えるわけです。オリオン座っていうのは冬の代表的な星座っていうのを我々知っています。もちろんこのスバル座っていうのはプレアデス星団って言われて、これは秋とか冬とかまた春に見られるものです。おそらくこのアモスが伝えることは、冬の星があるように、それ以外の季節の星が存在している。だから私たちは冬の星座を見るときに毎年同じ星を見ます。夏の星座を見るときに毎年同じものを見ます。そのすべては神がお作りになったものだ、そのことを教えるわけです。また朝に昼、そして夜をお作りになった方、これが神だとアモスは言うわけです。暗黒を朝に変え、 昼を暗い夜にしって書いてます。夜が朝へと、昼が夜へと変わっていくと。一日の様子ですよ。一日の時間の経過ですよ。つまりこうして神はその朝を、昼を、夜を作りになったお方である。この五章の八節の最後のところには、海の水を呼んでそれを地の表に注ぐ方、その名は主と書いています。水の循環の話です。水が蒸発し、それがまた雨となって地に戻ってくるって、そのすべてのことを創造なさったお方、それが神なんだって。ですからこのように神がお作りになったものは、それらをすべて作られ、司っていらっしゃる神がいらっしゃることを明らかにします。イザヤはこんなことを言っています。40章の26節のところに、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よって。お聞きになりました？目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。我々が神のお作りになったものを見るときに、確かにそこにそれらをお作りになったお方がいらっしゃることに私たちは気づくわけです。創造主の素晴らしさ、それは彼がお作りになったこの素晴らしい自然界によって私たちは知り、そしてその素晴らしさに驚かされるわけです。確かに自然界は神の素晴らしさを私たちに明かします。自然界は神の偉大さを私たちに示してくれます。また神の素晴らしさを明かして、神の素晴らしさを称えているのは自然界だけじゃない、天使たちも神を称えていると言います。詩編の29編のところにこのように御言葉が記しています。一節のところです。力ある者の子らを主に着せよ、栄光と力とを主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せと。この一節に出てくる力ある者の子らよと書かれてあるのは、これは天使たちのことです。主に着せよと、栄光と力とを主に着せよという、この主に着せよという動詞の命令は3度繰り返されています。主に着せよと、つまりこの天使たちに対して神の栄光とその御力を褒めたたえなさいと、この神を礼拝しなさいと命じるわけです。なぜなら彼らはその素晴らしさを知っているからです。神の偉大さを。そして私たちは黙示録の中を見たときに、そこに天使たちが主をたたえている様子が記されていました。黙示録の5章の11節のところから、また私は見た、私はミザと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。そして彼らが神を称えるんです。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。確かに天使たちもこの神の素晴らしさを覚え、その偉大な神を称えていることが記されています。神によって作られた者たち、被造物は創造主なる神を称え続けるんです。そこで我々この救いに預かった者たちも同様にこの神を褒め称えることが必要だとユダは最後に記すわけです。なぜなら私たちの神は称賛に値する偉大なお方であるって、そのことをユダは最後の最後、この24節と25節のところに称栄という形で記しました。でもすでに私たちが見てきたように、この神が褒めたたえられる2つの理由をユダは教えてくれてましたよね。こういった理由でもってこの神は褒めたたえられ続ける必要があるって。24節を見たときにそこに、このお方は称賛に値する御業をなされたって、その御業ゆえに私たちはその神を褒めたたえ続けるんだ。25節には、この方は称賛に値するお方ゆえに、どんな御業をなさらなかったとしてもこの方は称賛に値するお方なんだと、それゆえに私たちはこの方を称えるんだと、そのようにユダは記しているわけです。 我々もすでに称賛に値する御業についてこの24節から御言葉を学んできました。彼が何を神様の御業において称えているかというと、言うまでもありませんよね。救いの御業ですよ。救いの御業です。そのためにこの24節を見たときに、この救いに関して2つの大切な真理をイダは明らかにしました。それは1つ目は、あなたの信仰というのを神は守るんだということでした、ね、というのも教会の中に偽りの教師たちが入り込んできました。彼らがしたことは偽りの間違った教えを教会の中にもたらしてきた。そこでユダはこの教会の愛する兄弟姉妹たちに御言葉の真理を妥協することなく与えられた信仰のために戦うようにと改宗を慣例したわけです。進め励ましたわけです。そのように歩みなさいって、しっかり御言葉に立つようにって、しっかりこの正しい信仰に立って生きていくようにと彼らは励ましたわけです。それを教えた上でユダは、あなたたちが神からいただいた救いというのは絶対に絶対に失われることがないんだと、そのことを教えてくれました。救いの永遠賢治であると。神によって救われた人はその救いは絶対に失うことがない。一度救われたならばその人は永遠に救われているという話です。今あえて強調したのは、主によって救われた人の場合です。なぜそういうかというと、救われていると思い込んでいるだけの救われてない人がいるからです。自分は救われていると思いながら実は救われていないか、そんな人たちがいるからです。でも神があなたを救ってくださったら、その救いは永遠のものです。どんな廃墟の教えが入り込んできても、あなたはその教えから真理から離れて、そういった間違った教えを信奉してそういったものに従っていく、主を捨てるということなど絶対にありえないということを教えたわけです。なんじゃな、全能の主があなたを守ってくださるって、そしてその方があなたのために取りなしの祈りを捧げてくださってるから。もうこれを聞いたときに私たちが覚えるべきことは、この救いを絶対に私を失うことがない、神が守ってくれてるし、神が私のために取りなしてくださっていてくださってるって、素晴らしい約束を御言葉を私たちに与えてくれます。二つ目にこの24節でユダが言ったことは、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立つことができるって。つまり清い正しいものとして、清さ正しさにおいて完全なものとして神の前に立つことができることの約束です。与えられた救いは完全なものです。それでいて私たちはまだこの肉というものを持って生きているわけですよね。我々はもう天国が約束されました。でも私たちは地上にいて、この罪との葛藤を経験しながら、罪に対する敗北を経験しながら生きているわけです。でも永遠にそれは続かないんだ。我々そこから解放されるんです。栄光の体をいただくんです。そして私たちは清さにおいても正しさにおいても完全なものにされて、我々は神の前に立つって喜びを持って。ですからこの24節の中で、この書影の中でユダが教えることはこういうことですよね。神はあなたや私に救いを提供してくださったって。一方的な神の恵みによって救いが与えられたこと、そして与えられたその救いを神が守ってくださる。救いの保護です。神ご自身が支えてくださる。あなたがしっかりとその救いにしがみついてるんじゃない、神があなたを守ってくださる。永遠に救いは失われることがない。三つ目に救いの完成の話です。 罪からの完全な解放を私たちが経験する時がやってくるということです。ですからユダはこれらのことを記して、故に私たちはこの素晴らしい偉大な神を褒めたたえ続けていこうというわけです。でもそんなことを思ってたのはユダだけじゃない。あの旧約聖書のダビデも同じことを言うわけです。詩篇の40編の5節のところに、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計らいは数も知れず、あなたに習うものはありませんと。私が告げてもまた語ってもそれは多くて述べ尽くせませんと。神様、あなたがなしてくださったこと、それあまりにも多すぎて、そのすべてを私は語り尽くせませんって。神は私たちのようなものをその爪から救い出してくださり、神の子供にしてくださり、神が私たちと共にいてくださり、弱い愚かな私たちを日々助けてくださり、必要なものを与え続けてくださり、そしてどんな時でも神が私たちに慰めをくださり、励ましをくださり、そして私たちを力づけてくださり、こんな私たちを使って神の栄光を表してくださるって、そんな祝福の中に私たちを招いてくださった。そのことを覚えている人たちはこの方に感謝を捧げたんです。この偉大な神様を称え続けていこう。主よ、あなたは偉大なお方ですと。そのように彼らは主を褒め称えながら歩み続けたんです。まずユダがそのことを読者たちに勧めるんです。主がなされた御業ゆえに、その偉大な御業ゆえにこの方を褒め称え続けるんだ。で25節を我々見るときに、ここにまさにこの方は称賛に値するお方ゆえに私たちはこの方を称え続けていこうというわけです。25節ご覧くださいます。すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威が私たちの主イエスキリストを通して永遠の先にも今もまたよよ限りなくありますように、アーメンと。この25節の初めのところに、この神は称賛を受けるにふさわしいお方であるということを記しています。そしてこの方を褒めたたえるための2つの理由、この方を褒めたたえる2つの理由をここに挙げています。一つはこの方が唯一の神だからって、もう一つはこの方が私たちの唯一の救い主だからって。だからこの方に私たちは称賛を下げるんだ、この方はそれを受けるにふさわしいお方だって。ちょっと25節ご覧いただきますと、皆さんね、言語では唯一という形容詞がこの文頭に出てきます。この25節はこの唯一という言葉で始まるんです。さっきも見たように、それがユダがこの神を褒めたたえる理由である。唯一の神だから褒めたたえるんだ。聖書を見るときに神って方がどういうお方なのかを教えてくれますよね。その中の一つはこの方は唯一だって。イザヤがこんなことを言います。イザヤ書の45章の21節の中に、私の他に神はいないと言ってます。私の他に神はいないって、私だけが神なんだと、そのように神ご自身がお告げになったらしい。ちょっと皆さんに旧約聖書の中であんまり開くこともないハバクキ書を開いてくださいます。ハバクキ書2章の18節からです。第2版でしたら、新改訳聖書の第2版でしたら、ページ数は1409ページになります。1409ページ。ハバクキ書の2章の18節のところからご覧いただくと、彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう、物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう、ああ木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ、それは像だ、それは金や銀をかぶせたもの、その中には何の息もない。御言葉ははっきりと偶像の愚かさを教えていますよね。 人間が作ったものが一体何の役に立とうかって。口がついていてもものを語ることができない存在にどんな力があろうかって。そんなものに頼ったところで一体何の役に立つんだって。木や石に向かってこんなことを行ってくださいとたとえ言ったとしても、それは不可能だって。なぜかっていうと、彼らの中には息がないって。お分かりになります？彼らは死んでるからですよ。死んでる者たちが何が、死んでる者たち何ができます？聖書の教える神っていうのは命を持ってらっしゃる方です。命の源です。この方が命を与えになった。だから私たちも生きるものになった。この世の中に命あるものは、その命の源である神によって作られたんです。ハバクは言うわけです。人間が作ったものには息がないって、死んでるって。命を持たないものが神ではないんです。神になることさえもできない。これが偶像だって。誠の神っていうのはそこに命があるんです。命を持ってらっしゃるんです。命を与えることができるんです。こうしてハバクもいかに人間が作ったものたち、人間が神と呼んでいる偽りの神々と聖書の教える誠の神との違いを明らかに示しています。パウロはこんなこと言ってます。ちょっと聞いてくださいね。私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っていますって。非常にクリアにパウロは真の神と偶像の違いを明らかにしてますでしょ。私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、彼らは神じゃないからです。というのは神、唯一の神以外には神は存在しないって言ってるんです。神はお一人だって。この方以外には神は存在してないって。コリント第一の8章の4節のところです。ですから、まずユダは、この神こそが唯一誠の神ゆえにこの方を心から私たちは賛美する、この方を称えるんだというわけです。二つ目の理由は、この方が唯一の救い主だからと。ちょっと皆さん25節ご覧いただきますとね、すなわち私たちの救い主である唯一の神にと書いてある。普通私たちは救い主って見たときにイエス様とつなぎますね。救い主って言われたらすぐ我々が考えるのは主イエスのことです。確かにイエスのことを救い主と呼んでいる箇所は新約聖書の中に16回出てきています。しかしここではこの地なる神のことを救い主と呼んでいます。でここだけじゃないんです。新約聖書の中には8箇所地なる神を救い主と呼んでいるところがあるんです。じゃあ何をここでユダが言いたかったのか、こういうことです。罪人の救いには三位一体の神が関わっているということ。どういうことか。父なる神は子なる神主イエスキリストをこの地上に使わされて彼を十字架へと追いやっていったわけです。神の御心だったですよね。父なる神が子なる神イエスをこの地上に使わされて十字架へと追いやっていった。子なる神主イエスキリストはあなたの罪を負って十字架で身代わりに死んでくださった。そして聖霊なる神は罪人の心に働き、その人に罪を悟らせ救いへと導いてくださった。今あなたがこうして楽しんでいらっしゃる罪の許し、この救い、あなたが救いに預かるためにこうして三位一体の神が、唯一誠の神が働かれたということ、そのことを今一度ユダを教えるわけです。イザヤ書43章の11節はこう言っています。私、この私が主であって、私のほかに救い主はいない。 私を置いて他にいないって、イザヤの43の11です。ただ一人だけだって。確かにこのイザヤ書の御言葉っていうのはね、このイスラエルが神によって敵から救い出されたことを教えるわけです。でも敵から彼らが救われることによって人々にあるメッセージを発したんです。それはこのイスラエルの神こそが誠の神であるという、そのメッセージです。当時もいろんな神と呼ばれる存在が存在していました。しかしこの聖書の神、イスラエルの神に勝利できる神々はどこにも存在していませんでした。過去に存在していなかっただけじゃない、今もそしてこれから先もそんな存在は我々は見ることはできません。誰も神のなさろうとすることを覆すこともそれに逆らうこともできない。この聖書の教える神は唯一誠の神であり、そして人間に、罪人に一番必要な救いをもたらすこともおできになる唯一のお方である。ってちょっと皆さんこの25節見ていただきますとね、私たちの救い主である唯一の神にと書かれています。ここでユダはこの救いというものがどのようにして完成されたのか、そのことを記すんです。私たちの救い主である唯一の神にと、この神がどのようにして救いを完成なさったのか、実はそれがこの25節に書かれているんです。ちょっとこの25節を直訳しますとこんなふうになります。ちょっと聞いてくださいね。唯一の神、私たちの救い主、私たちの主イエスによって栄光尊厳支配権威がすべての時の前にも今もまた常しえにありますように、アーメンと。言葉の配列が違いますよね。私たちの救い主である唯一の神に、そしてその後に私たちの主イエスによってと、イエスを通してという、この接続詞通してとかよってと訳されますけれども、これは完全な救いが主イエスによって備えられたんだということを明らかにしているんです。イエスの十字架の死によって罪の許しをもたらす完全な救いが備えられたこと。イエス・キリストが完全な救いを備えてくださった。ヘブル書の著者はこのことについて、この大切な真理について、こんなふうに記しています。ヘブルの 1-3 ですけど、御子はつまりイエス・キリストは罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。非常に大切なことをこのヘブル書の著者は我々に教えてくれているんです。イエス・キリストはこの地上に父なる神の御心によって送られてきました。そしてイエス・キリストは何をするために来られたのか、私たちの罪を清めるため、つまり私たちを罪から解放するため、救い出すためにです、ね、それを成し遂げて彼はどうしたか、優れて高いところの大能者の、つまり父なる神の話です、その神の右の座に就かれた。右の座に着いたということは、そこに備えられている椅子に座ったということですよね。立ってるとは教えてない、そこに着かれたんです。なんで疲れたのか、イエスがこの世に来られたすべての目的が完了したからです。つまりイエス・キリストを信じて、またそれプラス何かをすることによって救いを得るんじゃない。イエス・キリストは完全な救いを私たちのために備えてくださった。ですからこの世に来られた目的を果たされて、イエスは天に帰って父なる神の右の座に着座されたんです。働きが終わったからです。素晴らしい約束だと思いません？御言葉はこうして私たちに救いは完成したんです。完璧な救いが備えられたんです。 どんな罪人でも許される救いが備えられたんです。その働きを終えられた主は父なる神の右の座に着座していらっしゃる。しかもこの救いの御業をイエス・キリストはただ一回の御業で、一回の犠牲でもって成し遂げてくれた。同じこのヘブル書の7章の27節のところには、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。ただ一度で成し遂げられた。何がそこに記されているか。それまでは動物をいつも捧げなきゃいけなかった。動物の血は私たちの罪を完全に拭い去ることはできなかった。だから人々は毎年この罪を完全に拭い去ってくださる救世主を待ち望んでたわけです。そしてその方が来られたんです。バプテスマのヨハネが見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ついにその子羊が来てくださった。そしてその子羊が自分の罪のない命を、罪あるあなたや私の身代わりとして捨ててくださることによって、その死によって完全な救いが備えられたんです。ハレルヤですよね。こうして神は私たちのために素晴らしい救いを備えてくださった。でそのことをユダは言うわけです。主イエスによって罪人にとっての唯一の救いが備えられた。だから彼は救い主なんです。イエスという名前の意味は、主は救いという意味です。でも彼はイエスではない。イエスだけではない。イエス、キリストであると。彼は確かに約束されていた救い主なんだ。そこで、ペテロが民の指導者であったり、長老や学者たち、また大祭司たちやその一族の前で何を言ったのか聞いてください。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。気になりました、ね、この方以外には誰によっても救いはありません。つまりこのイエス・キリストこそが唯一の救い主だということを言うわけですが、その後で天の下でこの皆のほかに、このイエスのほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていない。つまり救いは神の業だ。このイエスはご自分がやってこられ、そしてなんとなく最後に救い主として死んだんじゃないんです。この救い主イエスは、父なる神がご自身の御心でもって送ってくださり、そしてこの方は我々に一番必要な救いを成し遂げてくださった。それを備えてくださった。神はこうしてイエスによって完全な救いを私たちのために設けてくださったんです。だから教えるんです。この方は救い主だって。この方は唯一の救い主だ。パウロも同じようなことを言っています。エペソの 1-7 のところに、エペソの 1-7 に、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。御子の血による贖いと。イエス様が血を流してくださった。つまり命を捨ててくださった。その命という代価によって、私たちはこの罪の許しをいただいた。このすべては神の恵みなんだ。私たちの行いによるのではない。ユダは私たちに教えます。なぜ私たちはこの神を褒めたたえ続けていくのか。この方は唯一の神であり、唯一の救い主だから。だから私たちはこの方を称えるんだ。で、皆さん、確かにこのイエス・キリストによって備えられた救いというのは、信じるすべての人に完全な救いをもたらすものです。どんな罪人でもこのイエス・キリストによってその罪を許していただける。問題はその救いをあなた自身が受け入れているかどうかの話です。身重のマリアのところにエリサベスとマリアとかに出会いました。その時にエリザベスから祝福のメッセージを聞いたマリアは次のように神を称えています。ルカの1章の47節のところです。我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。 我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。お気づきになりました？マリアは我が霊は救い主なる神を喜びたたえますと言わなかった。もしそうだとしたら、ひょっとしたらこの女性は神がどんなに素晴らしいお方であるかというその知識を持っていただけかもしれない。でも確かにマリアはこのイエス・キリストを信じていたことが分かります。なぜかというと、彼女が言ったことは我が救い主なる神を喜びたたえます。確かにイエス・キリストは全ての罪にとっての救いの希望です。問題はその方を私の救い主と信じているかどうかです。あなたはどうです？イエス様はあなたの救い主でしょうか？イエス様はあなたの全ての罪を許してくださる、その許しをいただいているでしょうか？救いというのは神様との個人的な関係です。さて25節続けて見ていきましょう。称賛の内容が記されています。お気づきになります？4つの名詞が出ています。栄光、尊厳、支配、権威があって、4つの名詞です。でこの4つの名詞は何を意味しているかというと、神がどれほど偉大な方なのか、そのことを教えるんです。この全ては神に帰属しているものです。神だけに帰属しているものです。まず最初のこの栄光という言葉です。ここでこの栄光という言葉が使われているのは、まさに神という方は光の輝きのように輝いていることを強調するんです。なぜかこの方のうちには全く汚れがないからです。光り輝いているような存在。パウロはこう言っています。ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。テモテ第一の6の16です。テモテ第一の6の16。これが神だって、光の中に住んでいらっしゃる、ね、まさに私たちが見ているように栄光といったときに、まさにこの方はその光り輝いていらっしゃるような存在。私たちがあまりにも偉大すぎてその方の前に近づくことができない。思い出しません？皆さん、主イエスキリストが弟子たち3人を連れて高い山に登ったときに、イエス様の見姿が変わりましたでしょ。御顔は太陽のように輝いたって、御衣は光のように白くなったって、マタイの 17-2 です。何をイエス様がなさったのか、ご自分が誰かということを明らかにしたんです。栄光に満ち溢れた神なんです。光り輝く神なんです。罪持っているものが絶対に近寄れない、そのような存在なんです。光り輝く方。二つ目の言葉は尊厳という言葉です。新約聖書に3回しか出ていません。ここだけなんです、尊厳と訳されているのは。あとヘブルの 1-3 とか 8-1 では滞納者というふうに訳されています。つまりこの尊厳という言葉を使うことによって、このお方は至高のお方である、身力とかその能力において偉大であって、全てにおいて超越されているお方って、この方は尊く厳かでおかしがたい存在である、まさに王であられるお方です。ただの王じゃない、王の中の王です。そのような存在だって。歴代史第一の 29-11 には、歴代史第一の 29-11 には、主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがんべき方です。あなたはすべてのものの上に頭としてあがんべきお方です。すべてにおいて優れておられ、 誰一人としてどんな被造物もこの方に太刀打ちできないような存在、王の中の王、まことの王でいらっしゃる。3つ目の言葉は支配という言葉です。この世を絶対的に支配していらっしゃる方、ご自分の道からをもってこの世を全て治めていらっしゃる方、それもそのはず、この世は神のものだからです。ですからこの方がなさることは、ご自分の道からがどのように偉大なものかを示すものです。思い出してください。皆さん、イエス様がこの地上にいらっしゃったときに、イエス様がなさったことっていうのは超自然的なことを何度も何度も繰り返されましたでしょ。例えばイエス様が命じると自然界もその命令に従いました。波であっても風であっても、イエス様が命じるとどんな病もそれに従いました。イエス様が命じると悪霊でさえも服従しました。そしてあのサタンでさえも、そして死までもイエスの命令に従った。死んでる者に出てこいって言ったら出てくるんです。あのジョン・カルバンがこう言ってます。この言葉はご自身の目的を成就するための力である。ご自分のご自身の目的を成就するための力である。神はその力を持っていらっしゃる。支配者として何にも屈することも服することもない。この方は主権者であられ、この方はどんなことでもおできになる方。最後に出てくる言葉、権威という言葉です。すべてを支配するとか治める力も権威もある。つまりね、この方はご自分の御心のままにすべてのことを行う権利を持っているということです。誰かから神様違いますよとか、それ間違ってますよなんて、そんなことはありえない。この方はご自分が望まれることを行う権利があるんです。できるだけじゃないんです。それを行う権利を持っているということを教えているんです。ちょうどこの言葉は不思議なところっていうか、まあ皆さんよくご存知のところで使われているので、一箇所だけその箇所を見てみたいんですが、というのはこの御言葉っていうのは、この言葉っていうのは新約聖書の中に102回も出てくるんです。使徒の働きの5章の4節のところです。どんな話かっていうと、あのアナニアとサッピラの話なんです。覚えてますでしょ皆さん。アナニアに妻がいました。名前がサッピラでした。彼らはその自分たちの持ち物を売って、そして何をしたかっていうと、2人で同意した上でその一部を残しておいて、これが売った総額ですと、全額ですと言って嘘をついた話です。ですから3節にそこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。わかりますよね。土地を売ってながら嘘をついた。全額だと言いながら一部は自分のために残しておいた。こうすればよかったんです。我々はこれ売りましたと、これだけでした、この一部は私たちのところに残させてください、あと捧げますと、問題なかったでしょ。問題は嘘をついたことです。さてこの4節見てください。ペテロが言うんです。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。この自由という言葉のところにマークついてますよね。脚注をご覧いただきますと、そのところに直訳で権威のうちにあるって書いてますでしょ。つまりこの自由という言葉が今私たちが見ているこの権威、この言葉なんです。じゃあ何を言ってるかというと、こういうことなんです。アナニエとサッピラは自分たちに権利があったんです。売ったものをどうするかは自分たちが決めればよかった。自由があったんです。ここでこのユダの中で権威という言葉を使ったときに、何をユダが教えたかと、神はご自分が望むことを行えるということです。神にはその自由があるんです。神がこういうことを起こそうと思ったら、神にはそれができるんです。その自由を持っていらっしゃるんです。神であられるから。 こうしてユダはこの4つの名称を通して、これが神なんだと、神とはこういうお方なんだということを明らかにしたわけです。そしてこの賛美を私たちがいつ捧げるのか、そのことが最後に出てくるんです。見てくださいね。永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように、アーメンと続きます。まずこの永遠の先と書いてあります。この先という言葉なんですが、これは前にということです。つまり永遠のその昔から、その前からということです。今って言った時にこの現在の話です。そして世を限りなくというのは永遠の未来において、つまりこの最後のところで言っているのは永遠の昔から、今、そして永遠の未来に至るまで、そのことを言っているわけです。つまり神様には時間というのがありませんでしょ。私たちには過去や現在や未来があります。でも神にはそれがない。言いたいことは永遠から永遠にと。よく私たちは神様がいつ生まれたのかなんていう、そういう質問をする人があります。神様に始まりもないし、神様に終わりもない。神という方は永遠から永遠に存在されている。それが神だと聖書は言っているわけです。ですから、ユダが言うことは、その永遠の神が、常しえに、永遠に褒めたたえられ続けますように。過去もそうだったように、今もそうであるように、これからも。この永遠に存在なさる方が神でしょ。思い出しません、皆さん。ヘブルの13の8のところに、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。変わらないということです。永遠から永遠に至るまで。ですからこの最後の証言の中でユダが言うことは、この永遠から永遠に存在される神に、被造物が賛美を捧げ続けるように、この方を褒めたたえ続けるように。最後にアーメンという言葉が出ています。当然ユダはそう言ったでしょ。だってこのアーメンというのは同意を表す言葉でしょ。その通りだって、ユダはそのことを望んでたし、そのことを願ってたんです。彼は自分が生きている間、この素晴らしい神を私は褒めたたえ続けていきたい。当然彼が期待したのは、その手紙を読んだ全ての信仰者がアーメンですと、その通りだ、我々もそれに同意する、この神だけに栄光が常しえにありますように、この神だけが常しえに褒めたたえられ続けますように。で、皆さん、このメッセージは、いや、この問いかけはあなたに対する問いかけでもあるんです。なんとなくあなたはこの御言葉と距離を感じてしまっているかもしれない。でも今私たちが見てきたのは、この救いに預かったあなたや私が、時代がどの時代であろうと、場所がどこであろうと、救いに預かった私たちが神の前に成したいことじゃないです。救いに預かったあなたの内側からその思いが湧き上がってきてません？だから皆さんこの場にいらっしゃるんでしょ。日々の生活で神を褒めたたえ続けていこうとしている。でも私たちは週の初めの日に、こうして兄弟姉妹が共に集まってこの方を一緒になって褒めたたえる、その思いを持って皆さんがこの場に集まって来られたと信じます。つまりあなたの中には、このユダが言ったように、この方だけが褒めたたえられますように、アーメンって、それが私が望んでいることです。そしてあなたがそれを望んでいらっしゃることを期待します。すべての被造物はこの神を褒めたたえるために作られているんです。救いに預かった私たちはそのために生かされているんです。だから何のために生きているんですか。我々の生きている目的はというと、おそらく皆さんおっしゃる、神の栄光のためって。そうです。この神の素晴らしさを世に明かしするために生きているんです。そこでね、皆さん、この証言を見たときに、最後にこのアーメン、あなたはここで語られた内容に同意しますか。 あなたは本当に神だけに栄光があるように、この方だけが褒めたたえられ続けることを心から同意しますか。信仰者だったらはいっておっしゃるでしょう。その通りだって、アーメンだって。じゃあもう一つ言います。神があなたが私に期待していることは、ただ言葉でアーメンというだけじゃないんです。そのように生きることですよ。神が喜んでくださることだけを選択し、そのように生きていくことです。神を褒めたたえながら生きていくことです。神様が喜ばれることが一体何かを探りながら、それを選択していくことです。あなたや私が今こうして生きているのは、この偉大な神がこのような素晴らしい救いを成し遂げてくださり、そして存在されている唯一誠の神が褒めたたえられ続けるために、あなたも私もいるんです。言葉じゃない、我々の生き方をもってそのことを明かしするんです。救いに預かったことを我々は全ての人々に知ってもらいたいから、その喜びを持って感謝を持って生きていくわけでしょ。で、皆さん、神があなたや私に問われていることは、あなたはこの救いに預かったことを感謝してますか。あなたはこの世にあなたを作ってくださった創造主なる神がいらっしゃることを知っている、その方を称えながら生きてますか。その方に感謝を捧げながら生きてますか。あなたの人生は一体何のために生きてるんですか。あなたは何のために日々を過ごしてるんですか。この神の素晴らしさを明かすために生きてるのか、それともそれ以外の目的のために生きてるのかです。ユダは言うんです。私はこの神の素晴らしさを明かしするために生きてる、この神の素晴らしさを褒めたたえながら生きてるって、アーメンって。読者たちも同じように、私たちもそうだって、そのように私も生きていきたいって。そしてその問いかけはあなたにも同じことを問いかけるんです。で、皆さん、あっという間に時間は経ってきました。あっという間に時間は過ぎてきました。これまで過ごしてきた時間よりも残された時間の方が短いことを多くの人は知っています。またいろんなことが起こって、私たちに誰しも明日がどうなるかわからないことを教えてくれます。でも今だったら、過去はもう取り戻せません。でも今だったら、私たちはこのユダが求めたように、この神を褒めたたえるその歩みをなすことができるんです。この神の恵みを覚え、この私たちの神こそが唯一誠の神であることを覚え、この神の素晴らしさが明かしされるために生きていくんです。私はそれに同意します。アーメンです。あなたはいかがでしょう。もし神様があなたの心に迫ってくださっているんだったら、主よ、どうか私はその導きに従って生きていきたい。あなたを褒めたたえるために、あなたの素晴らしさを明かしするために、あなたをたたえながら生きていきたい。ですから、主よ、私を助けてくださいって、その祈りを持って今日から歩むことです。そのために作られ、そのために救われ、そのために生かされているんです。そこの目的に従って、この偉大な神様の素晴らしさだけが表されることを期待して、信じて、自ら委ねて従っていきましょう。主に服従すること、それがこの神の栄光を表す生き方です。そのように歩んで、私たちの素晴らしい神を人々に知っていただきましょう。真なる神様、ユダはあなたの素晴らしさを知っていました。おそらく彼は口をつぐむことができなかったでしょう。私たちも同じ神を信じるものです。でも、あまりにも私たちの献身というと中途半端であり、自分本位であり、自分勝手なものであることを知っています。父なる神様、 どうか私たちが今日御言葉を通して教えてもらったように、あなたがどんなお方であるかを覚え、またあなたが何をしてくださったのかをしっかり覚えて、残されたこの地上での生活、あなたを褒めたたえながら、あなたに感謝を下げながら、あなたに従い続けることができるように助けてください。どうか私たち一人一人を通してあなたの栄光が表されますように、あなたの素晴らしさを明かしする器として我々一人一人を用い続けてください。どうかこの群れの愛する一人一人をそのために使ってください。どうかあなたが一人一人を祝してくださるように、御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。